障害学習ナンバー599、香り高い文化の町、発行下諏訪町教育委員会、編集障害学習編集委員会、郵便番号 393-8501、 長野県諏訪郡下諏訪町 4611-40、 下諏訪総合文化センター内、電話0266-271111、内線718、ファックス0266-280131、メール syougai@town.shimosuwa.lg.jp。 内容の紹介です。4月、夢と希望を胸に、春、新たなステージへ。教育長、松崎泉。ノルウェーから下諏訪へ。下諏訪北小学校 ELT、ハーコン・リスネス。校舎も心もきれいな学校に。下諏訪南小学校、宇佐美ほほ。児童会長として、下諏訪北小学校、丸も青と、For you, for me、 仲間のために、自分のために、下諏訪中学校、石井良太郎。後悔のない一年に、下諏訪八代中学校、中沢穂野。学校生活最後の一年間に向けて、長野県花田養護学校、土橋来希。切り替える、下諏訪工業高校、太田佳林。声、梅の木、西赤砂、アルガ明子。以上の内容でお送りします。春、新たなステージへ。教育長、松崎泉。街中に広がる笑顔。昨年度は、4年ぶりの開催おめでとうございますという挨拶が、会合やイベントなどの冒頭に多く聞かれるようになりました。5月、新型コロナウイルス感染法上の位置づけが2類から5類に変更されたことで、会合や交流などの制限がなくなり、街の中に日常生活が戻ってまいりました。私の区も、待ちに待った地区行事の夏祭りが4年ぶりに開催され、木遣りとともに長持ちや太鼓の演奏など、子どもたちと彼らを見守る地域の皆様の笑顔があふれていました。三角馬町やお船祭りの復活など、お祭りは私たちを幸せな気分にさせてくれますね。新たな再出発に向けて、この3年間、学校教育ではコロナ禍の中、様々な工夫がありました。学級閉鎖などで登校ができない時のタブレット端末によるリモート授業、教室が密にならないための分散登校、人数制限や時間短縮による運動会、音楽会などの学校行事、黙食による給食など、従来の方法から離れ、いかに子どもたちの感染拡大を防ぐことができるかに終始してまいりました。しかし、これらのことから学んだことは、以前当たり前であったことを見直し、物事の見方や考え方を変え、より良い方法を見出していくことの大切さであると考えます。制限が緩和された新たな再出発の中で、成果と課題を踏まえ、改革に向けた実践を積み重ねていくことが重要です。子どもの側に立つ教育を。卒業式、入学式などの儀式的行事の主役は子どもたちです。来賓の皆様のご列席につきましては通常に戻しましたが、応援してくださるお気持ちを大切にしながら、式進行など 簡略化させていただいたことなど、ご理解いただければ幸いです。このように、従来の踏襲から聖戦に向けた試みが、様々な場面で見られる年となりますが、それぞれのお立場からのご意見、ご助言をいただき、子どもの側に立つ、学校教育、家庭生活の推進に注力したいと思います。幸せな未来に向けて。さて、令和6年度のスタートです。この4月、ご入学、ご進学、ご就職される皆様、誠におめでとうございます。お一人お一人の皆様が、新たな出会いや、ご家族、友人、応援してくださる方々に感謝しながら、将来を幸せに過ごすための目標を持ち、前向きに生き抜くことこそ、素敵な未来を切り開くことにつながるものと考えます。結びに、すべての皆様のご健勝とご多幸をお祈りし、年度始めのご挨拶とさせていただきます。ノルウェーから下諏訪へ。下諏訪北小学校 ELT ハーコンリスネス。私は下諏訪北小学校で勤務し、日本文化の奥深さを学ぶために、そして何よりも下諏訪の皆さんと一緒に様々な探求をするために、昨年11月下旬に下諏訪に参りました。着任したばかりですが、すでにたくさんの喜びと興奮に満ちた時間を過ごしています。私が皆さんから学んでいるのと同じくらい、私も皆さんにたくさんの貢献をしたいと思っています。下諏訪に到着直後から、皆さんの温かさとホスピタリティに安らぎを感じています。お店では、どの店員さんにも私に対して忍耐強く対応していただき、街角でのフレンドリーな挨拶にも感謝しています。そして何より、下諏訪北小学校の同僚の方々のサポートなしには、どうすることもできなかったと思います。ノルウェー語の辞書を片手に出迎えてくれたり、私の国へ行ったことのある校長先生から、旅の話を聞かせていただいたり、私がより良い教師になるのを助けてくれる毎日の先生方の素晴らしいサポート、そしてまだまだ未熟な私の日本語に対する先生方の限りない忍耐は言うまでもありません。このような熱心な教育者の方々と共に働き、そして学習熱心な子どもたちと共に時間を過ごすということは、私に日々たくさんのインスピレーションを与えてくれます。この町がコミュニティ精神と包容力で反映していることは、着任早々にはっきりと分かりました。この町の人々の純粋な優しさは、自分の故郷から遠く離れているにもかかわらず、私を歓迎し、くつろがせてくれる場所だと感じています。教師として、私が子どもたちの人生の1ページに参加することができ、その成長に貢献できることを光栄に思っています。子どもたちは優しい心を持ち、勤勉です。学校で私たちはよく笑い、そのお返しに私に日本語を教えてくれる子もいます。ノルウェーで教師になるための勉強をしていたとき、生徒たちは自分を取り巻く社会を映す鏡であると教えられました。子供たちと一緒に働くということは、まさにその通りだと思います。毎朝、教室の窓から周囲の山々や丘陵、中心が光り輝く諏訪湖、そして晴れた日には富士山も見えます。他の町ではなかなか見られない自然と町の調和があります。魅惑的なのは景色だけではありません。美しい神社があるこの町の文化遺産は、絶えることのない豊かに織りなされた伝統を醸し出しています。前回の盛大な御柱祭は見逃しましたが、 5年後に見られることを楽しみにしています。これからも皆さんと共に生活していく中で、さらに友好を深めていきたいと思っています。取材協力、株式会社 A2Z 児玉美希子。写真、4年生の英語授業風景。写真説明、ホワイトボードで生徒が何かを書いています。その様子を見守っているハーコン・リスネスさんの姿があります。写真終わり、校舎も心もきれいな学校に。下諏訪南小学校、宇佐美ほほ。私は令和6年度南小学校の児童会長になりました、宇佐美ほほです。私が目指す学校は、校舎もきれい、心もきれいな学校です。そのために取り組みたいことが2つあります。1つ目は、真剣に清掃使用習慣の実施です。これは清掃委員会と協力して、清掃をしながら他のクラスの様子をみんなでチェックします。お互いに評価をし合って、良かったところと惜しかったところを伝え合い、また次の清掃に生かすようにします。みんなで過ごす校舎をきれいにして、気持ちよく過ごせるようにしたいです。二つ目は、ふわふわ言葉習慣の実施です。一日に一回もチクチク言葉、言われると悲しくなる言葉を言わずに過ごして、学校中をふわふわ言葉、言われると嬉しくなる言葉でいっぱいにします。1週間実施したら、クラスごとにふわふわ言葉メダルを渡します。この習慣を行うことによって、いつの間にかチクチク言葉がなくなって、ふわふわ言葉であふれる南小学校にしたいです。私はこの2つを行い、校舎も心もきれいで誰もが楽しく過ごせる南小学校を作っていきたいです。そして私をはじめ、児童会役員から元気な姿を見せていくことで、みんなが笑顔いっぱいな学校にしたいです。児童会長として、下諏訪北小学校、丸も青と、僕が令和6年度児童会長になりました、丸も青とです。僕が児童会長として目指したい学校は、今よりもっとクラスや学年を超えて全校が仲良くなることです。そのために取り組みたいことが3つあります。1つ目は、全校で遊べる行事を作っていきたいと思います。例えば、全校でランダムにグループを作ってクイズ大会をしたり、全校で鬼ごっこをしたりしたいです。各委員会と相談して、全校のみんながやりたいことをできるようにしたいと思っています。2つ目は、給食をもっと楽しい時間にしていきたいと思っています。新型コロナ流行の影響で黙食になっていました。コロナは落ち着きましたが、以前のようには戻っていません。それが寂しいという意見がありました。そこで、給食を盛り上げたいので、みんなにアンケートを取り、各委員会と協力して、それを実行していきたいと考えています。例えば、みんなが好きな音楽を流したり、毎日クイズを出したりすれば、給食がもっと楽しい時間になると思います。3つ目は、名刺交換です。今までは姉妹学年とやってきましたが、それでは全校とは仲良くなれません。僕は全校で名刺交換をやりたいです。そうすれば名前や特徴を知ることができるし、名刺なのでいつまでも取っておけて、名前を覚えられると思います。僕はこの3つのことを皆さんと一緒に取り組み、 楽しくて元気な学校にしていきたいです。For you, for me. 仲間のために、自分のために。下諏訪中学校、石井亮太郎。For you, for me とは、仲間のために、自分のためにという意味を持ちます。この言葉は、一年生の時の担任の先生に教わりました。私は、この言葉を意識しながら、日々の生活を送っています。私は、男子バレーボール部のキャプテンを引き受けています。引き受けた時の目標は、しばらく出場できていなかった県大会へ出場することでした。そのために、チームのみんなのプレーの素晴らしいところや、もっと成長できるところをプレゼンにまとめ、共有することで、キャプテンとして仲間の成長を意識しました。仲間のためにという意識が、目標だった県大会への出場につながりました。そして、今年度、私は校友会長に選出されました。クラスの仲間や先生から背中を押してもらい立候補し、当選しました。私を信頼し支えてくれる仲間のために、下諏訪中学校の伝統を守りながら、全員が参加できる校友会を目指します。仲間のためにを意識することで、自分自身の責任感や周りへの気遣いも成長したと感じています。それは自分のためにもなっています。これからも自分を成長させてくれた人たちへの恩返しのためにも、For you, for me を意識して生活していきたいです。後悔のない一年に。下諏訪社中学校、中沢ほの。私は中学校生活最後の一年を後悔なく、そしてやりきったと思えるように頑張りたいことが主に二つあります。一つ目は、今までのやり方にとらわれない、私たちの時代に合った学校にしていくことです。もちろん、今までのやり方通り続けていくべきものはいくつかあると思います。ですが、生徒の意見を聞き、必要性の感じられない校則をより良いものに改善していくなど、今よりも生活しやすい学校にしていきたいです。また、生徒の中心となる本部会のメンバーと意見や案を交換するなど、積極的にコミュニケーションをとっていきたいです。二つ目は、部活動です。私は、女子バスケットボール部で活動しています。中学校生活最後の中大連まで、残り数ヶ月しかありません。私には得意なプレーがこれといってなく、シュートに自信が持てるまで練習できていないので、このまま終わってしまうと、絶対に後悔してしまいます。なので、もっと体力をつけたり、シュートに自信が持てるまで自主練習をしたりするなど、努力をして最後の日を迎えたいです。人数は1、2年生合わせて7人ととても少ないですが、共に汗を流して頑張ってきた仲間と後悔なく笑って終われるように努力したいです。以上のことを頑張っていきます。学校生活最後の一年間に向けて、長野県花田養護学校、土橋来希。僕は小学校からこの花田養護学校で学んでいます。12年間を過ごしてきた花田養護学校を卒業することは、今から想像しても寂しいですが、その後の長い人生を送るにあたって、しっかり目標を持って、最後の1年間を充実したものになるよう頑張っていきたいと思います。僕には気管切開と胃ろうがあり、医療的ケアが必要です。ですが、 今では気管カニューレや医療ボタンの交換、吸引や注入といったことなど、自立に向けて多くのことができるようになってきています。夜間の呼吸器管理と薬の管理がありますが、それも主治医の先生と相談しながら、自分でできるよう進めていきたいです。そうすることで、学校卒業後、グループホームで自立した生活が送れます。そのために、グループホームでの宿泊体験や、事業所での産業現場などにおける実習にも取り組んでいきたいと思います。学校では、校生会長、高等部生徒会長として、明るく楽しい高等部にしたいと思っています。そのために、朝の会や休み時間に、みんなの好きな曲を聴いたり、ウノやトランプなどのゲームをしたりして、友達との仲を深めたいです。最後に、僕には夢があります。それは、メジャーリーガーの大谷翔平選手に会うことです。将来、一人で飛行機に乗ってアメリカへ行き、大谷翔平選手とキャッチボールがしたいです。そのためにも、最後の一年間を自立への一歩として過ごしていきたいと思います。切り替える。下諏訪工業高校、大田花凛。早いもので、高校生活も最後の一年を迎えました。私はこの2年間、部活動を中心に学校生活を送ってきました。私は吹奏楽部に所属しています。冬に行われたアンサンブルコンテストでは、仲間と朝や放課後に何度も曲を吹き、課題を見つけ練習をしました。大会ではあまりいい結果を残すことはできませんでしたが、練習の際にお互いに教え合ったことで仲間と共に成長できたと思います。そこで、私のこれからの目標は、切り替えることです。卒業後は、今まで取り組んできた吹奏楽や音楽とは全く違うことに挑戦するつもりです。そのため、部活動だけに力を注ぐのではなく、進路に対しても毎日コツコツ勉強をしたり、オープンキャンパスに行ったり、検定を取得したりするなど、自分のできることから少しずつ切り替えをしたいです。また、もう一つ力を入れたいことがあります。それは、当たり前のことをできるようにすることです。高校生になり、中学生の時には大きい声でできていた挨拶や、人に対して感謝を伝えることに恥ずかしさを感じ、積極的に行えなくなってしまいました。しかし、挨拶やお礼が言えない人は、社会に出た時に、周りからの信頼が得られなくなるのではないかと思います。今のうちから当たり前にできるよう、挨拶や感謝を伝える努力をしたいです。最後の高校生活である1年間、一日一日を大切に、これらの目標を掲げながら過ごしていきたいです。声、梅の木、西赤砂、あるが秋子。義母の名前は梅と言います。義母のお父さんが名付け親です。松竹梅といって梅は下だが、梅は運がいい、幸せになれるぞ、とつけてくれたそうです。以後、義母をおばあちゃんと呼びます。おばあちゃんが生まれた日は、伊那の恵比寿港で花火が上がったそうです。おばあちゃんは梅が大好きで、庭に木があり、お花が咲くと、綺麗だね、と楽しみ、実がなると、梅干し、リキュール漬け、梅漬け、と楽しそうに作っていました。94歳の最後の日まで、幸せだ。幸せだと言っていました。 しばらくして古くなった家を解体することになりました。梅の木を残したかったのですが、引っ越し先の庭は狭く植えることができず、他にも声をかけたのですが、引き取り手がなく、一緒に切ってしまうことになりました。今年、令和5年、もう花が美しく咲きました。華道連盟に所属している私は、最後のこの美しい姿を生け花で皆さんに見ていただけたらと、文化センター入り口に展示しました。おばあちゃん、ごめんね。これが大事にしていた梅の最後だよ。でも、本当に綺麗だね、と梅に語りかけました。梅はちらほら、枝も素敵。つぼみも咲いている花も絵画のようでした。生けた私も、皆様に見ていただける時があったことに、心から感謝しました。その時に、この梅、いいですね、と言ってくださる方がいて、誰かこの梅の木をもらってくれる人がいないかと話をしました。すると、町公民館の館長さんが、当館で引き取ってもいいよ、と言ってくださり、本当ですか？と、もう嬉しいやら信じられない展開となりました。偶然の出会いにより、町職員の皆様のお力添えで、おばあちゃんの大切な木の命が残せることになったのです。梅の木は、文化センターの噴水とアスナロ公園の間に植えていただきました。私は、その梅の木にたびたび会いに行っています。今、実がなっています。一生のうちで、こんなに嬉しいことに出会うことはないと思い、本当にありがとうございました、と心から感謝しています。喜びで胸がいっぱいです。令和5年4月執筆。写真が3枚あります。1枚目、生け花の写真。2枚目、植えられた梅の木。令和6年2月撮影。梅の木を道路側から写しています。奥に、噴水のところにある時計と文化センターが見えています。3枚目、令和6年3月14日撮影。3枚目の写真は、もう少しで花が咲きそうに、つぼみは膨らんでいます。写真終わり。早朝ラジオ体操を実施します。日時、4月1日月曜日から10月14日月曜日まで。毎朝6時30分スタート。実施期間については会場ごとに異なる場合があります。実施会場、旧会場、下諏訪北小学校校庭、春宮境内、子育てふれあいセンターポケット、下諏訪中学校校庭、アスナロ公園、下諏訪南小学校校庭、新金小浜支店、対馬神社境内、橋本正也駐車場。ラジオ体操で健康な毎日を。お気軽にご参加ください。体育施設無料開放日のお知らせ。下諏訪町にお住まいの方は、次の日程について、体育館、屋内運動場、総合運動場などの体育施設を無料でご利用いただけます。ぜひご活用ください。1、4月29日月曜日。2、5月5日日曜日。3、5月6日月曜日。4、7月15日月曜日。5、8月12日月曜日。6、9月16日月曜日。7、10月14日月曜日。 8、11月4日月曜日。9、1月13日月曜日。10、2月11日火曜日。11、3月20日木曜日。すべて祝日です。午前9時から午後5時まで。1人、1グループにつき2時間使用可能。大会などにより一部施設が利用できない場合がございます。冬期間、9、10、11は、屋外施設閉鎖のため、屋内施設のみをご利用いただけます。問い合わせ先、スポーツ振興係、電話 27-1455。